さて、あなたがブログやノートで内容にはすごく自信があるのに、なぜか最後まで読まれていないなって感じた経験ありませんか？
ああ、それはもうすごくよくわかります。
ありますよね。
ええ、丹精込めて書いたのに、アクセス解析を見ると、滞在時間がほんの数十秒とか。
うわ、それはへこみますね。
ええ、冒頭だけ読んでもう離脱されちゃってるっていう。
これは多くの書き手が直面している本当に切実な問題ですよね。
で、これって単に書き手の文章力がどうこうっていう話じゃないんですよね。
そうなんです。
資料によると、これ実は読む側の体力がもう減ってきてるのが大きな原因なんだと。
ええ、まさに情報過多の時代ですから、まとまった文章を読む時間って本当に貴重になってきてますよね。
そこでこの流れで今、改めて注目されているのが、耳で聞くコンテンツです。
はい。移動中とか何か作業しながらながら聞きできる音声コンテンツの需要がすごく高まってるわけですね。
そしてその音声化をぐっと現実的にした AI ツールが、今回のテーマ、ノートブック LM です。今日はあなたが持つ文章という資産を全く新しい形で蘇生らせる方法をじっくり深掘りしていきましょう。
今回の資料が面白いのは、単に音にすればいいっていう、そういう話じゃないんですよ。
ほう。
そうじゃなくて、誰でも、しかも驚くほど簡単に対話形式の番組を作れてしまうっていう、その具体的な手法が示されている点なんです。
対話形式ですか？
ええ。静的なテキストを動的な会話に変える、ここに今回の核心がありますね。
ではその中身を詳しく見ていきましょうか。まず、ノートブック LM がなぜそれほど強力なのか、資料が挙げる3つの強みがありまして。
はい。1つ目は長文の要約が非常に正確なこと。2つ目は物事の因果関係を整理するのがすごくうまいこと。
ええ。
そして3つ目、これが最も特徴的なんですけど、文章の構成を会話形式に自動で変換できることなんです。
ここで特に注目すべきなのが、その音声概要、オーディオオーバービューズっていう機能ですよね。
ああ、はいはい。
これ、アップロードした複数の資料を AI が分析して、まるで男女2人のホストが対話してるかのような音声コンテンツをもう自動で生成してくれる機能なんです。
すごいですよね。単に読み上げるんじゃなくて、片方が問いを立てて、もう片方が答えるっていう、自然な掛け合いが生まれる。
ええ。
資料にあった、これはもうドキュメンタリー番組の構成台本を AI が作ってくれると言ってもいいレベルっていう比喩、
はい。
あれは全く大げさじゃないなと思いました。
まさに、テキストっていう静的な情報を、対話っていう動的な形式に再構築してくれるわけです。
なるほど。
例えば、あなたの旅行記なら、この街の歴史はこうでって話と、なるほど、その歴史が今の食文化につながってるんですね、みたいな会話が自動で出来上がるイメージですね。
わ、それはすごい。では具体的にどうやって自分の声を一切使わずに番組を作るのか、その驚くべき工程をステップバイステップで見ていきましょう。
ここからが具体的な実践パートですね。
まず、ステップ1は当然ですが資料の投入です。ノートブック LM に分析してほしい資料を入れます。
ええ。
Google ドキュメント、 PDF、 ウェブページはもちろん、 YouTube とか音声ファイルまで対応してるんですよね。
ここで一つ、すごく実践的なアドバイスが書かれてました。
ほう。
一つのテーマ、つまり一つの番組に対して、資料は3個から10個くらいに絞ると、会話が一番まとまりやすいそうです。
なるほど。多すぎても少なすぎてもダメと。
ええ。多すぎると論点がぼやけるし、少なすぎると会話が広がらない。腕利きのシェフに厳選素材を渡すような感覚ですかね。
面白い例えですね。そしてステップ2が音声概要の生成。
はい。
右側の音声概要ボタンをクリックするだけ。これだけで整理された構成と聞きやすいテンポと間を持った男女2人の対話音声が生成されると。
ええ。
資料に書いてありました。番組の8割はここで完成するって。
本当に驚くほどそれらしいものが出来上がりますよね。
あれ、でも待ってください。ワンクリックが8割できるならそれで完成じゃないんですか？なんでこの後まだ3つもステップが？
いいところに気づきましたね。まさにそこにこの処方の肝があるんです。
肝ですか？
生成された音声は構成とか内容は素晴らしいんです。でも話しぶり、つまり声の表現力が、資料曰くやや残念なレベルだそうです。
やや残念。結構辛辣ですね。どういう感じなんですか？
まあ、ロボットが一生懸命アナウンサーの真似をしてるみたいなイメージですかね。感情の機微というか、人間らしい温かみが足りない。
ああ、なるほど。
だからこそ次のステップでその骨格に魂を吹き込む作業が必要になるわけです。
そういうことか。 で、ステップ3が文字起こしで台本化ですね。
はい。
生成された音声を MP3 でダウンロードして、今度は Google AI Studio、つまり Gemini 2.5 みたいな別の AI で文字起こしをすると。
ええ。ここで一度 AI が作った音声をあえて文字に戻すっていうのが面白いですよね。
確かに。普通なら手間が増えるだけですけど。
でもこれによって AI が作った会話の流れを自分の言葉で微調整するチャンスが生まれるんです。言い回しを変えたりとか。
なるほど。AI の自動生成に人間的な編集を加えるための重要な工程なんですね。
その通りです。指示もシンプルで、話者1イコール女性、話者2イコール男性のように分離してくださいとお願いするだけで、もう男女別の台本が手に入りますから。
AI から AI への見事なパスワークだ。
はい。
さあ、そしてステップ4が AI 音声による読み上げ。ここで3つ目の AI、TTS、音声合成ツールを使うわけですね。
はい。
手に入れた台本を質の高い AI 音声に読み上げさせる。ここで初めてやや残念な声から脱却できると。
そしてここが非常に興味深いんですけど、どの AI 音声を選ぶかで番組の印象が全く変わってくるんです。資料では日本人向けの主要な3つのツールが比較されてました。
はい。まず11 Labs、 これは総合力ナンバーワンで、日本語の抑揚がすごく自然、ラジオみたいな会話文に最も相性が良いと。
ええ。次にオープン AI FM。 こちらは声のキャラクターが豊富で、 TikTok とかショーツみたいな SNS 向けのショート動画で差別化したい場合に良い選択肢だそうです。
そして3つ目がボイスピーク。これは日本語のイントネーションが非常に安定していて、商用利用の規約も明確、ナレーションとか教育コンテンツに最適という評価でしたね。
これつまり自分が作りたい番組の性格に合わせて声の役者を選べるっていうことなんですよ。
うわ、なるほど。声のキャスティングですか？
うん。昔ならナレーター事務所に依頼してたことを AI で、しかも瞬時に何パターンも試せるようになった。コンテンツのトーンを声の質感から設計できるようになったわけです。
そりゃ考えたことなかった視点だな。解説番組ならボイスピーク、エンタメ系ならオープン AI、そしてオールラウンドな番組なら11ラブズみたいな使い分けができるんですね。
その通りです。
さあ、そしていよいよ最終ステップ、ステップ5の編集して番組に仕上げる。
はい。
生成した男女の音声を編集ソフトで交互に並べて BGM を加える。ここで具体的な数字も上がってましたね。BGM の音量はマイナス20からマイナス26デシベルが目安と。
そしてここが最も示唆に富むポイントかもしれません。資料は間を詰めすぎないことを強調してるんです。
ふーんですか。テンポが良い方が聞きやすい気もしますけど。
効率だけを考えるとつい無音部分はカットしたくなりますよね。でもノートブック LM が自動で生成する少し余白のある間、これこそがラジオ感の正体だと。
ラジオ感の正体。
ええ、人間同士の会話には必ずしも効率的じゃない思考の余白とか呼吸のタイミングがあるじゃないですか。
ああ、確かに。
AI が意図せず作り出したその揺らぎをあえて残すことが逆に人間らしい心地よさを生むというわけです。
これは面白い指摘ですね。効率だけを追い求めると削ってしまう間にこそ心地よさが宿っていると。 AI が生んだ不完全さを残すことが最終的なクオリティを高める。深いな。
ええ、完璧な工業製品より少し手作りの跡が残る工芸品に温かみを感じるのにちょっと似てますね。
さて、ここまで具体的な作り方を見てきましたが、結局のところこの技術で何ができるんでしょうか？
そうですね。
資料には解説ラジオとかニュース番組とかいくつか応用例が挙げられていました。
ええ、他にも教育コンテンツとか商品紹介とか用途は本当に広いですね。で、あなたのようにブログを書いている方にとって最も身近なのは、やはり自分の記事の音声版を作ることでしょう。
そうですね。自分の文章が元ネタですから親和性は一番高い。
そして、もし我々がこの点をより大きな視点で見るとすれば、この技術がもたらす本質的な価値は一つに集約されると資料は述べています。
ほう。
それは、自分が持つ文章資産を耳で聞いてもらうために再利用できるという点です。
なるほど。テキストとして眠っていたかもしれないコンテンツに音声という新しい命を吹き込めるわけですね。
その通りです。そしてこれはまさに冒頭で触れた、書いたのに読まれない、でも情報は届けたいという現代のクリエイターが抱えるジレンマに対する非常に現実的で再現性の高い解決策と言えるでしょう。
30秒で離脱されていた旅行機が 通勤電車の30分間、誰かの耳に寄り添うコンテンツに生まれ変わる可能性があると。今日はノートブック LM と AI 音声を組み合わせることで、あなたが書いた文章をまるでラジオ番組のような魅力的な音声コンテンツに変える方法を深掘りしました。動画を撮る時間や機材がなくても、情報を届ける新しい道が開ける、そんな可能性を感じていただけたのではないでしょうか。
資料は力強い言葉でこう締めくくっています。文章は耳にするともう一度読まれ始めます。あなたの言葉が新しい形で誰かの耳に届く、素晴らしいことですね。
今日の話を踏まえて、最後に一つあなたに考えてみてほしいことがあります。もし文章が話されることを前提に書かれるのが当たり前になったとしたら、私たちの書き方そのものはどう変わっていくでしょうか。
なるほど。論理と同じくらいリズムや響きが重要になるということかもしれませんね。
ええ。あなたが次に何かを書くとき、その文章が誰かの声で語られる様子を想像してみるのも面白いかもしれませんね。